ヤシャンのソウルブリッジ。はい、皆さんこんばんは。夢を追いかける人の応援団長、ラジオパーソナリティのヤシャンです。この番組は夢を追いかける人をゲストに招いて、私が人と人、心と心をつなぐ心の架け橋となって、リスナーさんに自分らしく楽しく生きるためのヒントや気づき、笑顔をお届けする番組です。60回目放送のゲストは、声と心の専門家、平坂正代さんです。素敵な声で人生を人を癒し、自分らしく輝く正代さんにいろいろ聞いていきますので、30分間お付き合いください。ソウルブリッジはご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、広島スタジオからお送りいたします。
トークライブレディオ夢の種。
はい、正代さん、今日は出ていただいてありがとうございます。
はい、ありがとうございます。正代です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
早速自己紹介をお願いいたします。
はい、平坂正代と申します。実はですね、数年前までパーソナリティをしておりましたということでね、なんか懐かしいなと思って、オープニングをお聞きしてました。私は、今ご紹介いただきました、吉田にご紹介いただきました、声と心の専門家ということで、今までやってきた仕事をこう統合して、声による癒しとか、あと音によるヒーリングとか、あとは心のお悩みを聞いたりですとか、具体的には司会、ナレーション、そして心理トレーナーとして活動しているというところでございます。今日はどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
いろいろ活動されてますけども、
なんか
共通点というのは共通の思いというのはそういうのはあるんですか？
そうですね、やはりこう自分を表現していったりですとか、あとはこう人と人とをつないだりとかっていう感じですかね。やはりなんかやっぱ心とかって声にも現れるし、なんか声の仕事を やってきたのは、なんか本当に偶然というか、本当に声に関しては親にもらったものだけでこう仕事をしているっていう感じなので、何か努力をしたというより本当に自然な流れでやってきちゃったんですけど、で、心に関しては、心理学に出会ったのは、家族の健康問題をきっかけにね、自分の心に何が起きてるのかなっていうことを始めたんですけどね。で、最初はなんかバラバラな感じだったんですけど、そのアナウンスの仕事とその心を学んで、心理カウンセリングにカウンセラーとしても活動していくっていうのは、なんかバラバラなものとして扱ってたんですが、ここ数年ですね、その声と心のこう共通点みたいなものを見つけるようになった。私の声でこうほっとしてもらったりっていうことがだんだん増えてきたので声を聞いてると安心するみたいに言ってくださる方も出てきたりしたので、じゃあどうせなら自分のやってきたことを結びつけようかなと思って、なんかこう声を使って人に思いを届けたりとか繋いだりとかできたらいいなっていうのは、なんか共通したものとしてあるかなって思いますね。
はい、ありがとうございます。いつもですね、僕テーマをいつも、決めてるんですけど、マサヨさんと、お話しさせていただいたときに、マサヨさんのテーマが、心と体を癒して自分らしい人生を楽しもうという、テーマにされてるということで、このテーマでいきたいと思うんですけども、よろしいでしょうか？
ありがとうございます。はい、ありがとうございます。
で、最初にお聞きしたいのは、現在の活動に至った経緯、いろいろ、活動されてるんですけども、その、きっかけというか、現在の活動に至った経緯をちょっと教えていただければと思うんですけども、
はい、わかりました。なんかね、最初のキャリアとして私普通にあのバブルの最後の証券会社が最初の就職だったんですけど、そうなんでしょうね、はい。で、まあ20代の頃はもう、まあとにかく今思うとどうしようもない場所に、まあ、ある意味いい時代だったと思うんですが、に人としてどうなのかなみたいなところにいたんですけど、はい、まあ、その頃はですね、そんなこう人前で喋る仕事に就こうとは思ってもいなかったんですが、はい、まあ、声に関しては私実はすごいずっとコンプレックスを持っていて。
そうなんですか。
ちょっと高いんですよね、私の声って。
そうですか。
子供の頃はさらにこうキンキンした声で、よくアニメ声ってからかわれてて、でそれがすごく嫌で、だから言葉遣いが逆にこうなんか可愛い声で可愛い言葉とか言ったら余計気持ち悪いから、なんかこうわざと言葉遣い悪くなっちゃったりとか、ちょっと人間的に高校時代は荒れてたんですけど、これのせいでからかわれるのがとにかく嫌だった。
そうなんです。
なんかこうキンキン声みたいに言われるのが嫌で、でも大学入ってちょっと芝居のサークルに入ったんですけど、演劇のサークル、
ね、
自動劇やってたんですよ。
あ、そうなんですか。
子供向け、まあ、子供はすごい興味好きだったので、はいはい、でその時になんかある先輩から いい声だよって言ってもらって、はい、それでやっとただの目立つ嫌な声だと思ってたんですけど、そこで、あ、いい声って言われてちょっとこう自己肯定感ができたというか、はいはい、まあ、そういう過去はあったんですが、はいはい、20代の頃はまさかの人前で喋るなんて思わずに、でもなぜかわかんないけど司会、二次会の友達司会とか頼まれることが多かったんですよ、なぜか私。
証券会社時代にですか。
そうですよ、証券会社時代に、はいはいはい、会社の中でも、はいはい、なんかちょっとした社内のパーティーとかあると、もう、いや、うってつけだとか、何がうってつけだとか、まあ、とりあえずじゃあ皆さんみたいな感じで、はい、乾杯しましょうみたいな、はいはい、まあ、そういうのは多くて、はい、で、まあ、夫が転職で、まあ、私ずっと東京なんですけど、勤務先東京を離れて、まあ、神戸に行くことになった時に、まあ、その時も証券会社ももう辞めようって辞めて、本当に3ヶ月ぐらい専業主婦をやってるのね。
そうなんです3ヶ月だけ。
その3ヶ月で、まあ、仕事も辞めたので、
はいはいはいはい、
専業主婦やりながら、そういえば私司会の仕事よくやってたな、それって仕事になるのかなと思って、はいはい、アナウンススクールに行ったんです、神戸で。
アナウンススクール行かれたんですか。
行ったんです。それが きっかけで、そこからアナウンスの仕事をするようになって、だからもう結婚してしばらく経って、はい、もう名前も変わってからなので、よく仕事先の人に本名なんて言うんですかって聞かれていや本名です、平坂正代本名ですって、結婚してからこの仕事してるんでずっと本名でやってますみたいな感じで、 でも声の仕事は本当それがきっかけで。
うん、そうなんですね。
で、まあ、心の勉強を始めたのは、うん、まあ、私、うん、息子が一人息子なんですけど、まあ、進行性筋ジストロフィーという難病でして、うん、
はいはい、
で私実は兄も同じ病気で、大学帰る年に兄が他界してるんですけど、兄もそうだけど息子もかいみたいな感じで、うん、まあ、実は私そういう子供を産む可能性は遺伝も3割ぐらいある病気なんで、遺伝子上の病気なんで、自分がそういう子供を産む可能性もあるかもと思ってたので、全然子供欲しいって絶対思ってなくて
はい、はい、
ま、でもちょっと働きすぎて体を壊して、はい、手術をしたその年に伊勢神宮に、もう元気になったからっていうんで、2人で伊勢神宮に旅行に行った時に、まあ、授かっうん、りまして子供、
はいはい、
これはもう産むしかないですよね。
ですよね。
神様のところ、
そうですよね、神様のね、産
むしかないと思っても覚悟を決めて、まあ、産んで、で、まあ、やっぱお腹の中にいる時からちょっとね、いろいろ不安もあったんですが、はいはいはい、まあ、とにかく産んで、でもやっぱもう成長するの見てたら、立ち上がり方とかがちょっとこうおかしいなっていうのは、私だから分かった、兄を見てるから、近日の子がどんな、 どんな立ち方をするかっていうのをよく知ってたので、この子そうかもしれないってもう 1、2歳ぐらいから分かってたんですけど、もう誰にも言えずに、で周りからも、まあ、そういうふうにちょっと筋力弱そうな子だったけど、すごくこう育てやすい子だったので、あ、はあはあ、他に体弱いとこ一切ないし、遺伝上の病気だから一見すると全然わかんないんですよ。ちょっと足腰弱い子ぐらいにしか見えないっていう、
はいはい、
でもそれも本当5歳、小学校入るぐらいまで普通に成長はしていくので、ちょっと走るの遅いぐらいな感じ。
そうなんです、
そうなんです、そうなんです。パッと見はよく転ぶ子だなぐらいにしかちょっと見えなく、だから本当あの周りからはお母さん心配しすぎですよっていう感じなぐらい、うん、あ、はいはい、まあ本当なんかニコニコと元気な子だったので、それ以外は、
はいはい、
でも私から見るともうそうだなって2歳ぐらいには思ってて、で、まあ、結局やっぱ近視だったっていうことで、それが本当きっかけです。心を学ぶ、
あ、心を学ぶ、
なんでこんな近視のね、
あ、そういうことですよね、
自分の家族に近視の子がいるのかな、みたいなことで、
で実は今日ですね、言ってないんですけど、はい、あのリモートであのラジオ放送させていただいてて、
そうなんですね、はい、
であの僕が今あのビジネススクールって言ったらいいんですかね、
はい、
あのその大学で学んでて、で増代さんがそこにおられて、
そうなんです、
その土曜日の、え、じゃあ、日曜日でしたっけ、日曜日の朝活でインド哲学、
私の私インド哲学、そうそうそうそう、
で僕はそのインド哲学、あ、面白そうだなと思って、で、あの朝活で、ね、行った時に正代さんがおられて、
うんうん、
すごく素敵最後にね、その瞑想の時に、正代さんが、うん、
マントラですね、
マントラですね、言ってくれますが、すごく気持ちよくて、まあそれで、でいろいろ話すとね、声のお仕事をされてたとか、あの夢の種で、ね、おられたっていうので共通点があったので、
そう、実はやってたんです、そうなんです、
そうそうそうそう、そうなんですよね、そうそうそう、うん、今日お呼びしたんですけどね、だから東京なんですよね、うんうん、
そうなんです、私も東京生まれ関東育ちで、ずっと大学も東京で、関西には本当に1年ぐらいしか、私は神戸に1年だけ住んで、
あ、神戸にね、はいはいはい、
そう、それがまさにアナウンスの仕事をするきっかけだったんですよね、その1年が。
神戸だね。
はい。そうなんです。神戸でアナウンスレッスン。はい。
で、夢の種で、まあ、2年ぐらいやられたんですか？
と思います。結構、なんかね、もう、2、3年前までやってたので、なんだかんだと、
近いんですね、うん。
その前まで。はい、2018年ぐらいが最後だったと思います。で、今一応なんかお休み中みたいな感じになってるんですけど、
そういうことですか、
復帰するきっかけがないままにちょっと今来てるっていう。
あ、お休み中？
うんうん。
これは
東京スタジオです。
どんな番組されてたんですか？
はい、私ね、ボイスハートって名付けて、
はいはい、
私がほぼ私が勝手に喋ってるもうほぼフリートークとか、あと、はい、やっぱ私は声の仕事をしていた時に、童話を子供たちの前で読んだりとか、絵本を読んだりとか、あと大人の前でもこう小説を読んだりとか、舞台をやったりとかしていて、そういう表現の場として、
はい、
もうやってました、ラジオだからこう前半に今日の作品はこちらですとか言って、
あ、そうだ、
短編を読んだりとか、はいはいはい、宮沢賢治とか、あの著作権フリーのやつを
読んでおられたんです、
してました、アンデルセンとか読んでました。
で、最近フェイスブックでそのライブとかいろいろやられてる
そうなんです、
あの感じでやられてたってわけです、
あ、まさにそうですで、そう、やっしゃんもね、私のフェイスブックライブに出ていただいた、
そうそう、初めてね、呼んでいただいて、
そう、まさにああいう感じであと一人で喋ったりとか、うん、でフェイスブックの方でも宮沢賢治を今年になって読んだかな、去年はね、アンデルセンとかを配信してたんですよ、フェイスブックで、
だから宮沢賢治も読んでたんです
宮崎賢治、あのこの間ね雨にも負けずを読みました。ああそれ配信したら何人かの人があ の聞いてくれてましたね。
あそういうことですか、
うん、宮崎賢治好きな方が いたので読みました。
で、うん、はい、さっき言ったインド哲学を、ね、
はい、
あの日曜日に、うん、あの朝活でやられてるんですけども、はい、それは、どうしてそのインド哲学を学ぼうと思われたんですか。
本当にね、なんかいろいろ話がなんか話を飛ばして申し、いいえ、飛ばしてあちこち出して申し訳ないんですけど、やはりその心理学をやって、うん、まあ、あのカウンセラーにもこうなって、こう人の話を聞いてるうちにだんだんなんかもう人って何なんだみたいな、なんかね心理学ってだんだん進んでいくと、私の感覚ではなんか哲学の領域に興味を持つようにだんだんなってきたんですよね、私自身が。でその中でまあヨガが、やっぱインド哲学に行ったらヨガがきっかけなんですけど、はいはいはいはい、肩こりがひどくて、私何年か前あのマウスが触れないぐらいもう右手がしびれるようになってきて、あ、まあ年ですよね。運動は嫌だけど、ヨガならできるかなと思ってヨガを始めたのがきっかけ でやっぱヨガやると最後に瞑想とかやってるじゃないですか。すごく気持ちがよくって、なんだろうこれみたいに、すごい心に効くなっていうのはもうすぐ分かって、はいはい、でやっぱそれでだんだんヨガが面白いなと思っていく中で、ヨガ哲学っていう分野があってね、その
ヨガ哲学ってあるんですか。
はいはいはい。でインド人の先生が開講してたんですよ。あ、
そうなんですか。
うん、でヨガそのものをちゃんと学びたいと思った時に、はいはい、インド人から教わりたいって私は思ったんです。
そっち行くんですよね。普通、そうそう、普通ヨガだったらヨガの方なんだけど、うん、ヨガのもっと奥を知りたいという、 そうです、そうです、そっちの方に行くんですよね。
瞑想が、うん、そうです、瞑想がやっぱすごく、なんていうの、クライアントさんにちょっとこう瞑想チックっていうか、じゃあちょっと目を閉じて深呼吸をしてみましょうみたいにやったらすごく効果的で、
はいはい
はい、いいな瞑想って言ったら、瞑想とヨガからですね、
はい、
でインド人の先生がヨガ哲学をやってて、うん、そこでバガヴァッドギーターを知るわけですよ。面白いなこれと思って。
そうなんだ。
でさらにまあヨガ哲学の上位概念としてはインド哲学がありますので、インド哲学を、うん、そのなんか朝活でを何かやろうというのはね、うん、私たちのその、うん、この企業塾の課題の一つだったんですよね。やっぱ私もそうで、去年の秋ぐらいにやっぱそういう課題が来て、私なら何やるかな、自分が学びたい分野で朝活やるといいっていうね、私たちの先生の教えなので、
はい、
インド哲学しかないでしょ
う。そうですよ、ね、あれはれ、ね、いやいや、あれはマサルさんしかできない。
それでバガヴァッドギーだったら、やっぱ聖典を読むっていうのはね、うんうんうん、すごく、いいよって教わって、
いいです、絶対いいですよね。
日本だったら、古事記とかね、はいはい、私たちの先生は、古事記の朝活とかをやってくださって、で、じゃあ私はやっぱ聖典だったら、やっぱインド哲学の聖典といえば、バガヴァッドギーなんでしょうと、やっとたどり着きましたね、すいません。
僕もね、古典とか出るですけど、まあ、古典も難しいけど、うん、インド哲学はもっと難しいというか、
ね、そうなんですよ。で私もね、一緒にね、ヤシャも出ていただいてるけど、うん、読みながら、うん、なんだろうねこれって、いつも言って不思議だねみたいな感じで、みんなで一緒に読んでるっていうのが、
なんかそれが楽しいですよね。
答えをね、知るあれではなくて、
う
ん、みんなで読み合って、うんうん、これ私僕ならこう捉えるなとか、そうそうそう、私ならこう捉えるなみたいな感じでやってて ね、うん、ま、ね、いつもありがとうございます。
坪井さんがね、いろいろ論理的に言ってくれるから。
そう、坪井さんいつもあの物理学の話とか出してくれて、
そうそうそう、
そう、結局宇宙、インド哲学って宇宙って何なのかとか、なんかそういう話になってるので、物理学にもちょっと近いといえば近いというか、当てはめることが できるんですよね、はい、宇宙論みたいなのにね。
はい、それが面白いな。あれってだから別にその大学に行ってる人だけじゃなくて、一般の人も朝活参加できるんですよね。
うん、 はい、あのフェイスブックではどうぞって言ってるんだけど、全然誰私が知らない人は来なくて、友達が何回か来たことあるんですけど、だからあのあ全然どうぞあの平坂正代でフェイスブック検索していただいて、はいはいはい、友達申請していただいて、
はいはいはい、どうぞ僕
日曜日の朝7時からやってるんで、
ね、ぜひぜひあ楽しいですよね。あと僕は
あ
の
あ
この間あの、ライブフェイスブックライブやった時に、はい、あの新庄さんに出てもらって、はいはい、で、徳川ご飯とかあと糖尿病とか、はいはいはい、でいろいろ話したやつを、ね、奥さんに聞かせたら、はい、あ私これ出たいとか言ってて、
はい、あそうです
出るのかな
今度あ出る、まあ、新庄さんにお願いすれば全然
出られるんじゃないですか。ちょっと僕はあの勘弁してほしいですけど
えなんで奥さんに分けてほしくないちょっとダメみたいなあの全然どうぞインド哲学どうぞ奥さんもインド哲学多分新庄さんも全然 OK だと思う
ですよね。あとあの、うん、朝倉さんの朝活も出たらやっぱりその大学じゃない人も
そうですか。
で、あの来られてて 3,4 人ぐらい、
はいはいはい、朝倉さんのそのお友達ってか、うん、すごくいいと思います、そうそう私出れてないけど、ねね、二宮尊徳でしたっけ。
そうそう二宮尊徳あの経営者の人も来られていろいろ話したんですけど、うんうん、やっぱ勉強になりましたね。
そうですか、素晴らしい、うん、そうなんだ。私全然もう自分の朝活以外あと今日今朝の東谷さんの朝活以外全然出れてない。
そうそうああね感じですからねすごいですよねあの人も
全然出れてないですけど、ね、で朝活いつもありがとうございます。
はいありがとうございますところで、うん、小さい頃って松也さんどんな子供だったんですか。
私、うん、おとなしい子でした
また
いや本当ですあのね、はいはい、なんかねこう割と言いたいことも言えないような。
ああそうなん
だ。 いわゆるあのいじめられっ子、あのおとなしくってからかわれちゃう子みたいな子でしたよ。
そうなんですか。
はい、もうそれが多分ね小学校の時代はそうだったと思います。中学ぐらいから割とナチュラルになっていくんですけどでも そんななんかねこう、
そうなんですか。
あのいやあの騒ぐしくて手に負えない子ではなかったと思うんです。なんか、ね、割とおとなしいよ。
僕ねいろいろやってはるので、うん、なんか行動的なんかなと思ったんですけど、
うん、ねあのちっちゃい時はおとなしかったですけど中学高校ぐらいからは自分でこうサークル立ち上げたりとかはしてました。
はいはい、はいはい
でも小学校の時は引っ込み思案でしたね。言いたいことも言えないような子だったと思いますね。
今は
今もそんな、あんまりそんな、そんな人前に、あの、仕事としては喋るマイク持ったりとかはしますけど、
はいはいはい、基本的はそういう感
じ。どういう印象を持たれてるの
か。いやだからね、ライブ配信されてるのいろんなことやられてるんで、
うん、活発に、そうですね、あのマイペースにいろいろ動くのは好きですけど、あの誰かの先頭に立つっていうことはあまりしないっていうか、あの、はい、誰もやる人いないならやりますとか言っちゃうたちですけど
自分のペースでどっちかやってやりたいという。
そうだと思います。すごいマイペースな人間だとは思います。
あとね全然話変わりますけど、うん、あのさっき、うん、あの、まあ、人生のターニングポイントをお聞きしたいんですけども、はい、あの、はい、先ほど言われてたお兄さんとお子さんという形だと思うんですけど、
う
ん、
そうですね、
それがターニングポイントなんですかね。
はい、やっぱ息子が近日だったことが、はいはい、私を人間にしてくれました
どういうこと、なんかね、
親になったから、うん、なんか人として生きれるようになった気はしますそれまでは本当好き勝手やってるだけの、好きなことなら一生懸命やるだけのマイペースな人間だったなって思います。今も基本はそうなんですけど、
はいはいはい、
でもやはりこう、うん、
それはあの、声の司会をやられてて、でその後なんですかね、お子さんが生まれた
と。あ、全然後です、後です、はいはいはい、もう司会業やってでもずっと続けてるので、それも今もずっと続けてるのでやめてはいないので、司会業
だってね、この間、ね、声の仕事に関してこの間だからフェイスブックライブ見たらね、うん、あのお子さんと で、
そう、子供も出てたんです
よ。そうそうそう。めっちゃ見て、子供も出てる。めっちゃ似てるなと思って。
メガネが今一緒そう顔よく似てるって言われるんですよ、はい、顔だけこっから上だとねまあ、分かるとは思うんですけど、うん、まあちょっと病気なの分かると思うんですけど、はい、どうでしょうねそんなにはもしかしたら、う
ん、賢いお子さんかなと思ってい
やいやもう本当にこう言いましたら賢いって言って私の友達は賢いって言ってたよって息子に言ったら、うんうんうん、なんかそうは言われるのに慣れてるからでも内面全然違うの本人も分かってるからよく言われるんだよねみたいに言ってましたけどそうあんな感じで息子ともなんかライブやって、まあ、どんどん前に出ていこうかなと
ああなんかだから息子もあんな感じ
出たがりなんです出たがりあんな感じそう夢の種にも出たことがあるんです、はい、私のラジオにもそうなんですか中学生の時に出たいっつって東京スタジオに連れてったことがあるんです。で喋らしたこと
がある。ああそういうのは全然あの息子さんも喜んで出られるわけなんです
。大好き大好きです。そうやってなんか喋るとか大好きなんですよ。
で、
今度出してくださいやっしゃるとかにもなってた
あのねみんな言ってないですけど僕もラジオに関してはちょっと休もうかなと思ってて。今月から5月放送してで、一旦今日休もうかなというふうに思ってるんで、うん、まあ、あともう一回あります
よ
ね。
私も休んでるから
まあね僕も2年で法にお世話になってだいぶ
じゃあ多分同じくらいだ
と、うん、最初はねだから話すことがほんまに苦手でだからもう原稿きっちし書いて、うん、でも原稿棒読みでしたからね
いやー、うん、原稿読めるって私はすごい
いやいやいや
用意しても読めたことがないので私
そうですねで自分の声が嫌で嫌でだから
そこ同じですねでもヤッシャもいい声って言われてます
よ、ね、でもね最近よく言われるんですけど、
うん、
という感じですよね
そう不思議ですよね自分の声がどう聞こえてるかって分かんないもんね
そうそうそれでやってよかったか
ないい声ですよやっしゃ
それでやってよかったかなと思ってるんですけど
そうですよ今度私やっしゃのアシスタントの平塚ですって言って
みたい誰も知らないです誰で最後に雅代さんの、はい将来の夢を、うん聞きたいんですけども
将来の夢ねいっぱいあってどれにしようなんちゃって、うん、そうですね私まあなんか少しずつこう形になってきてるんですけど、うんうんうん、私はライフワークとして本当にやっていきたいのは障害者と、まあ、息子が障害者 で私は障害者の家族障害者障害者の家族そして私たちをまあ支援してくれた人って本当に今までたくさんいて、うん、これからもたくさんいらっしゃるんですけど、うんうんまあ、その支援者この障害者の家族支援者がこうフラットに対等に気を許し合って話せる場を作りたいっていうのがもうここ何年かの夢で、で自分の自宅の1階をカフェにしたりとかしたのはそのスタートなんですけど、
その意味あったんですか、
うん、なんかこうみんながこう集まって喋れる場所、うんうん、だから息子にもこうバンバン出て喋ることは首から下がどんなに動かなくてもできるので、はいはい、まあ呼吸器つけたらちょっとまた分かんないかもしれないんですけど、はいはい、声を上げていくっていうことはできるので、なんかこう誰かが喋りたいとか喋る場を作るそのサポートをしていきたいっていうのが夢です。
はい、ありがとうございます。
立場の違う3人3者が話せる場所を作るのが夢です。
いいですよね、
はい、
いいですよね
ありがとうございます。
残念ながら時間が来たので、
そうですよね、すいません喋、はい、りすぎましたね。
雅代さん今日本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
今日のゲストは、声と心の専門家平坂雅代さんをゲストに招いて、心と体を癒しての自分らしい人生を楽しもうというテーマでお話をお聞きしました。土曜夜9時はスマホを片手にヤッシャンのソウルブリッジ、また聞いてください。それでは、楽しい週末をお過ごしください。一緒にバイバイ。
バイバイ、ありがとうございます。
ありがとうございました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
なる